皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。仙台藤原塾の皆さん、こんにちは。藤原直哉です。この度の地震は大変なことでございました。本当にお見舞い申し上げますと同時に、亡くなられた方にはですね、ご冥福をお祈りしたいと思います。本当に今までに経験したことのない、まあ、巨大な地震、津波、そして、供給のストップ、さらにはその原子力発電所の事故とですね、まあ大変な事態が、まあ重なりまして、まあ若干良くなってきている部分はありますけども、まだまだなかなか大変な状況だということだと思いますね。仙台もですね、地震直後からインフラがストップいたしまして、皆さん大変ご苦労されたと思います。で、まあ外から、その被災地の外側から見ていてですね、まあ何が起こったのか、起きていたのか、そして今何が起きているのか、それからどうなりそうなのかということをですね、今日はちょっとお話ししていきたいと思うんですね。まず第一に、その供給途絶の問題ですけれども、燃料その他ですね、まあ一応、まあ皆さんご承知の通りですね、量としては結構確保されているものが多いんですけども、輸送手段がないというところが非常に大きいわけですね。阪神大震災の時と今回の地震比べて一番違うと思いますところは、その、どの企業もものすごく在庫を減らしていて、同時にその、リストラを激しくやっていましたからですね、こういう非常事態が起きた時に、緊急にその増産するとか、あるいは緊急にそうする時の、その手段が、乏しいところが本当に多くなってきたということですね。ですから、まあ、やっぱりリストラのやりすぎはですね、経済、生活の持続可能性に、まあ大変なマイナスになるということは、今回分かったわけでありまして、ですから、企業の運営なんかにおきましてもですね、まあ、社会の、まあ、安全保障という観点からですね、やっぱり、その必要な量を常に確保しておくということをやらないとですね、まあこれは将来に再び大きな禍根を残すことになるんじゃないかなと、まあいうふうに思いますね。で、同時にその、まあ、外国との関係を言うとですね、日本で放射能汚染が出てきましたので、日本からの輸出品をですね、ストップする動きがですね、今結構出てきたんです。特に深刻なのは、やっぱ農業関係だと思います。やはりその風評被害という言葉が使われますけども、まあ実際にですね、外国の立場にしてみますとですね、危ないものは買いたくないというような思いは実はかなり強いんじゃないかと思いますんで、で、ちょうど激しい円高にもなったところでありますし、これから日本は輸出という面については相当大きなブレーキがかかってくる可能性があるんじゃないかなと、いうふうに思っております。したがって、まあ大体大きな災害がありますと、その後不況が来るんですけども、今回もそうでありまして、まあ、今回の巨大な地震の後の不況はですね、実はかなり厳しくなるんじゃないかなというふうに思っております。で、その原子力発電所のことですけれども、まあ、これが一番厄介になってきたわけですね。で、今のところはですね、その巨大な爆発がその後は起きていなくて、で、時々その放射性物質がですね、大量に飛び散りまして、これが実はですね、地球の裏側までもうちゃんと行っちゃってるんです。大西洋の方までですね、これ行っちゃってまして、ですから地球規模の災害に実はなっているんです。とにかくこの、マスコミもですね、本当のことをあんま言わないし、政府もですね、踏み込んだ話をしないもんで、外国の方が痺れを切らしてですね、独自に調査して、いろんな結果をもうインターネット上に公表しております。で、私のツイッターなんかにそのリンクを貼ってありますけれども、もうすでにですね、大西洋の方まで、今回の、原発から漏れ出しました放射性の気体、あるいは、固体っていうんですかね、物質が、飛んでっております。従いまして、 まあ健康に被害があるレベルかどうかっていうのは一概には言えないと思いますけども、まあとりあえず急性の症状が出るというわけではないような数字だと思うんですけども、世界中いろんなところからですね、普段とは違う濃度の放射能が検出されるという事態にもはやもう今すでになってるんだというふうにご考えいただいたらいいと思います。で、この、まあ、原子力発電所というのは皆さんご承知の通りですね、核分裂反応によってその大量のエネルギーを出すんですけども、今のところその核分裂は止まってるんです。止まってるようなんです。しかしその核分裂が止まった後のですね、燃料というのはその残余熱と申しますかね、崩壊熱って言うんですけども、その残り、その冷えていくまでに時間がかかるんですよ。本当になんか、厳密に言えば何十年と変わるんですね。ですからその間原子力発電所というのは実はずっと冷却をしていないとですね、あれは回らないんです。あの焚き火はですね、水かけて火を消せば、まあそれであとはもう安全なんですけども、原子力発電所というのは、その特にその崩壊熱を持ったものというのはですね、水をかけようが何しようがですね、熱は出続けるんですね。絶対0度まで冷やしたって、あの熱は出続けるんです。それも物理の法則でそうなってるんですね。したがってこれはですね、もうとにかくどんな方法を駆使しようが、冷却機能を復活させて、それでその冷やし続けるということをやっぱりやる以外に、収束の目処は立たないんですね。で、とにかく冷却機能を復活させまして、それはその原子炉内部、それから、使用済み燃料のプール両方ですけども、復活させて冷やして、それからこの外側をですね、この放射性物質が飛び散らないように固めるという、閉じ込めるということをしなければならないんですね。ここまでやった段階で、とりあえず原子炉は安全だということになりまして、あとは飛び散ったものをいかにですね、まあその放射性物質の毒性をなくすかという話になってくるんですが、まあこの冷やすっていう作業も閉じ込めるっていう作業もですね、まあどれだけの時間でそれが完了するのかはまだ全くわからない状況だと思います。ですからその放射性物質もですね、まあその時々その蒸気が立ち上りますけども、あれ蒸気上がるとですね、周辺の放射線量の検出ポストでやっぱすぐ数字が上がりますね。ですからあの中にはそのいろんな放射性物質が混じってましてですね、まあ、気体も含めてですね、まあ、そういうものが飛び散ってることは間違いないんで、煙が出てる間は実は大変危険なんです。で、もうすでにですね、福島県の飯舘村ではですね、飲料水が飲むに耐えない水準まで汚染されてきまして、農作物の被害も広がってるんですが、まあ、とにかくここはですね、後々のその放射の汚染の広がり、後々のその健康被害、特に内部被曝って言ってですね、体内に放射性物質入れちゃった時が大変なんですけども、まあ、それを防ぐためにもですね、まあ、とにかく放射能に近づかないっていうことですね。まあ、これはその徹底するに越したことはないんじゃないかなと思います。今とにかく非常時だというふうにですね、お考えいただくしかここはないんじゃないかなというふうに思います。それで、やはりその今後の再建という話になってきたときにですね、我々はいくつか考えなきゃならないことがあるんですね。まず第一にその原子力発電所はもう日本では使えないと思います。まあ、これだけの巨大な被害を出しましたし、まあ、今回の東京電力の様子を見てましても、あるいはその原子力保安院の様子を見てましても、およそその非常事態に対処できる人たちではないということが明確にわかりましたんで、あの人たちにこの危険なものを動かさせるっていうことはもう国内はもとより外国もそれはもう許さないことだと思うんですね。同時にその外国でもですね、原子力発電所はいかに危険かということが分かってきておりまして、まあ、今回その福島50なんていう形で英語でも表現されてますけども、非常に高濃度の放射能があるところにですね、東京電力の下請けや孫請けの会社の人たちが入ってって仕事をしている様子を非常に絶賛しておりますが、逆に言うと、まあ、自分の国ではそんなことする人いないよという意味でありましてですね。ですから、万が一非常事態が起きた時の対処ができないんじゃないかという懸念が全世界で起きておりますし、当然その健康被害を心配する人たちも多くてですね。ですから、原子力発電所そのものはもう無理だと いう世論がもう今一気に形成されてきたと思います。やはり今回の原子力発電所の事故でですね、まあ日本も非常に恐れてるんですが、日本人とはどっかその楽観的なところがあってですね、なんかそのね、悪く言えば能天気なところがあるんですけども、欧米人、ロシア人、それからイスラエル人というのはものすごくこれ真剣に捉えております。ですから外国人の行ったこの分析というのはものすごく詳細でありますし、非常にやっぱりですね、深刻な事態だと受け止めております。そして先週ですね、一時円ドル為替レートが76円まで一気に円高になったことありましたが、あれは何が起きたかと申しますとですね、円が買われたっていうんではなくて、その地震以来連日ですね、海外のメディアが一面トップで福島原発の話を書いていて、そのニュークリアリアクターはい、原子炉がですね、そのアンコントロールになっていると、制御不能になっていると、で温度が上がり続けていると、プレッシャーも上がっていると、で爆発したと、でその様子がこう広がっていってですね、これはもうその日本が終わるというよりも自分たちが終わるというふうに皆さんあれは考えたような感じなんです。ちょうどそれは911テロを見てですね、全世界の人たちが見て、うわこれは大変だと思って持ってる財産を投げ打ったのと実は同じことが今回起きましてですね、ですからまあ恐怖というもんですね、原子力の恐怖が世界を駆け巡って、それでみんなですね、持ってるものを投げ売りしたと。で、その投げ売りされたものにやっぱドルが多いもんですからね、ドルが大暴落して、世界中株が大暴落して、そしてその資源も一時価格が大暴落してるんです。まあそれでやっぱり、まあドルが売られて結果的に円高になったという状況なんですね。ですから、先週の激しい円高も実は原発の事故がきっかけなんです。でもちろんそうなる前の前提というのはあったわけでありまして、ヨーロッパで金融危機が続いてるし、アメリカでも次々とですね、隠していた不良債権が見つかっちゃって、糾弾されているという事情がありますし、それからアメリカもですね、本当にその、どんどんどんどんお金をすりまくってね、経済に撒いてる様子がだんだんバレてきまして、ああ、これはもう続かないなということをみんな思ってた、その時にですね、まあこの事件が起きたということですから、まあ本当にその世界的な出来事になってきたということですね。で、為替についてはとりあえず介入をしてですね、一旦80円を超えるところまで円安に戻りましたけども、やっぱりその日本がこういう状況になっていてもですね、基本的にやっぱりその、ドルに対する不信任の方が非常に強くてですね、ですからやはりその流れは円高ドル安でまだ全然変わっていないと思います。介入で止めたと言ってもですね、まあどこまでそれが持つんだろうというのが今の実態じゃないかなというふうに思いますね。で、そうやってその金融市場そのものがですね、非常にこの不安定になってきておりますので、またこれでおそらく巨大な損失を被ったところが出たと思うんですね。やっぱり、日本なんかの場合で言いましたら、80円を超える前回の高値を抜く円高はありえないなんて言ってた人たちがですね、ものすごいやっぱりその危険なデリバティブズをかけて、オプションかけて、いたことありましたんで、そんなの全部吹き飛んじゃったと思いますから、ですから今回のこの一瞬ではありますけども、これ激しい円高で、おそらくもうこれ国を問わずですけども、ものすごい損失がまた生まれたんじゃないかなと思うんですね。いずれですからこういう問題が表に出てくることはこれはもう避けられないんだろうと思うんですね。で、一応その介入で止めたということで、政府もまあ知らん顔してるところなんですけども、まあこれからまた再び円高が広がってくるとですね、これはなかなか、厳しいなりますね。でも同時にですね、もう日本国内の方は、地震発生直後からそうですけども、操業を停止する会社が本当に相次いだんです。で、それはやっぱりその、日本中、あるいは世界中にですね、プラントとか、それから部品、材料、その他資源のですね、基地を分散させておりますので、 まあこの地震でですね、そういうネットワークが壊れちゃったところがたくさんあったんです。ですから一つの部品がなくてもね、製品って組み上がりませんから、そういうことで広域に分散していた企業であればあるほどですね、今回は大変な状態になってしまったと思います。ですからこの平和と、まあ安定を基礎にしましたグローバリゼーションと言いますか、リストラの経済がですね、もろくもその一番の弱点をさらして、ひっくり返っちゃったというのが今回の事態なんですね。で、今のところですね、例えば世界を見ましてもね、世界は今、その革命が広がってますでしょう。中東でも、北アフリカでも。それから、失業と物価高は世界中の問題ですから、これ、今更ですね、外国に出てって問題解決するという状況では、全くないんですよね。だから本当にこの15年ぐらいの、悪しきグローバリゼーションに乗っかっちゃったところはですね、今ほとんどその思考停止状態になっていると言っていいと思うんです。一方、興味深いのはですね、例えばそのプリウスとか、フィット、ね、こういうあのハイブリッド車についてはですね、これ日本でしか作ってなくて、アメリカでは日本からの供給が途絶するんじゃないかという不安感からですね、このパニック買いが広がっているという話もあります。ですから、まあ、ここで改めてですね、日本がいかに実は世界の製造業の中で重要な役割を果たしてきているのかということがはっきりと実は分かってきましてですね、日本にしか作れないものってあるんですよね。あの自動車の鉄なんかもそうですけども、鉄なんか特にそうなんですけども、日本でしか作れないものってありまして、ですからそういう意味で日本のこの産業の復興というのもですね、実は下級の問題になっているところなんです。でもその中で最大のやっぱりあのポイントは電力が足りないということですね。もう関東地方、東京電力の管内はですね、いわゆる計画停電でね、皆さん大変なんですよ。本当に計画停電ってのはね、ひどいもんでありましてですね、その時間が決まっててその時電気が止まるって言うんですが、必ずしも止まるとは限らないんですね。で、動いてることもあるし止まっちゃうこともあるんですよ。で、どこが区切りになってるかもよくわかんなくてですね、変電所の境で決まってるらしいんですけども、変電所の境って、ね、給電、どの変電所がどこに給電してるかって、普通わかんないじゃないですか。だからね、なんか変なところで区切りがあって、うちが電気消えてるの隣がついてるとかですね、よくわからないことが多いんですよね。しかも、まあ、それも、どの地域が止まるか止まらないかも、その時にならないとわからないっていうことで、ですからこの効率的な仕事と申しますかね、予定を組んだ仕事が実にやりにくいっていうか、実質的にできなくなっているところも多いんです。特にそのコンピューターなんかですね、一旦止めたらですね、ね、その電源落ちちゃったらぶっ壊れるということもありますし、あるいは製造業のラインなんかは特にそうですが、ラインを動かしたら最初調整しますよね。この調整をもう一回やらなきゃならなくなるってことはありますから、停電した後はですね、だから仕事にならないんですよね。大変なことになっておりまして、で、同時にこれ、原発はもうダメですから、福島も1号機は、福島1号はもうあれ廃炉でしょう。で、他の原発もですね、トラブル起きたらもう二度とあれ運転できないんだと思うんですね、今回の事態を受けて。ですから原発はどんどん止まっていきます。で、火力発電所はですね、全然その量が足りませんので、ですから、これから、まあ、だんだんですね、夏、冷房の季節になってきますとですね、やはりもうそれ、運転ができないもんで、電力が根本的に足りなくてですね、なんか仕事にならないという事態に、これ本格的になっていくんだろうと思うんですね。やっぱりその都会の高層ビル、まあ都会だけではないですけども、その締め切ったビルの中で冷房が効かなかったらですね、もうそれ地獄以外に何物でもないわけですよね。タワーマンションなんかもそうですよね。で、ああいうところでその電気が止まるということはもうなんかね、生活できないっていうことを意味します。仕事もできないということを意味するわけで。ですから、まあこれから本当にそういう原発が止まったことで電力が足りなくて、経済や生活が回らなくなるという現象はですね、深く広く私はこれから広がっていくと思うんです。本当にもう夏のですね、真夏のこの冷房をかける電力なんてのはないわけですから、 まあどうもこうもこれはもう疎開をする以外に本当に方法がないんじゃないかと思うんですね。それと同時にその海岸沿いの津波をでやられた地域のことですよね。もう本当に悲惨なことだったと思うんです。で、高いところによっては場合によっては50メートルの津波が来たんじゃないかと言われてるんですけども、もうこうなってくるとですね、今までの防災計画は全くその頼りにならないわけですね。使えないわけです。そしてやはりこの住む場所そのものをですね、高台に変えていかなきゃいけないわけで、ちょうど縄文時代の人たちと同じですよね。縄文人っていうのはですね、山っていうよりも、小高い丘みたいなところにみんな住んでたんですよ。遺跡ってみんなそういうところ残ってますよね。低いところ、湿地帯に住むのはあれですよね、弥生人ですよね。稲作用になってきた。本格的に。で縄文人は低いところ住まないですね。高いところ住んでるわけで、ですからなんかこの縄文時代に戻るっていうんでしょうかね、縄文人が住んでたようなとこならね、まあ大体大丈夫なんでしょうから、抜本的にその都市計画を作り直せなきゃいけないわけですよ。そうするとまあ例えば被災地もですね、まあ救助それから片付けということをやっていく。でもその後じゃあそこに町を作るかっていうのは重大な問題になってきまして、ですからここはもう本当にですね、まあ国も乗り込んできて、新しいその街をどう建設していくのかという根本的なそのことを考え直さなきゃいけない時期にもうすでに入ってるんです。私は前からですね、まあこうなってきた、こういうような状況で、要するにもう電力も使えない、エネルギーをもうたくさん使えない、で、もっと自給率を高めなきゃいけないということで、まあ、そういう新しい21世紀の日本を作るしかないということを提言してきましてね、まあその中で総合特区を作ろうという話をしてたんですけども、本当に今回地震と津波で激しくやられた地域ほどですね、まあそういう総合特区みたいのを作ってですね、やっぱり新しい時代をどう、その新しい街をどう再建するかということを具体的に決めていく必要が私はもうすでにあると思いますね。で、ですからその東京、被災地の問題と、それから東京の問題と、両方ともですね、もう今までの、なんて言うんでしょうかね、発想の延長線上ではですね、町が運営できないと、それがはっきりと分かってきたというのがですね、この今の状況ではないかなというふうに思いますね。それから、実は千葉県のですね、浦安、ディズニーランドのあるとこ、あそこもですね、実は大変な被害を今回地震で受けてるんです。あそこは液状化現象が起きちゃったんですね。で、ここの液状化現象はまあ本当に海沿いの地域では仙台でも起きたと思いますけども、この浦安はですね、とりわけ高級住宅地として売り出したところなんですよ。高級住宅地として売り出したところがですね、まあなんかものすごい液状化で、その下水、水道ガスがですね、復旧してないところもまだあるんですね。結構あるんです。で、なんかその一角だけ本当に止まっちゃってるんですよね。ですからこう、なんかこう埋め立てをしてですね、まあそこにこの人が住むとか事務所を建てるっていうこと、これもその高層ビルと同じようにですね、まあ新しい都市計画として、ここまでずっと広がってきたんですけども、これも実は相当危険だということがですね、今回よく分かったんじゃないかと思うんですね。ですから本当にこの日本も今、これからね、人口が少しずつ減っていくわけですから、そんなにたくさん家もいるわけではなくて、ですから、まあ少ないエネルギーでですね、暮らせるような環境を考えて、そしてその街を再建し直すと、そういう環境に合わせて再建し直すということをしていくってことが、これは一番大切なことだし、逆にそれをやることがですね、新しい日本のこの、まあ再生っていうんでしょうかね、日本の再生の一番の実はきっかけになってくると、いうことじゃないかなという感じがしますね。まあとにかくですね、いろいろとその今まだ皆さんも忙しいことが多くて、エネルギーも十分に来なくてご不自由されていると思いますけども、実は東京の方もですね、そういう形で、これはもう難しいぞと、今までの通りできないということをみんな実感しているというそういう時なんです。通勤なんかもそうですよね。もう電車がみんな間引き運転するんです。電力足りませんから。 ですからね、こうね、動いてんだか動いてないんだかっていう感じになるんですよ。行っても電車あるんだかないんだかね、混みは乗れませんしね。ですから本当なんかこう、昔の方に出てくる戦争中の話にそっくりなんです。灯火管制、電気が消えちゃうのは灯火管制ですよね。それから地震に備えて結構ヘルメットかぶってる人いますよね。あれ防空頭巾ですよね。それからなんかその、避難生活、まあ、本当にその今まだ日本全体で34万人の方が避難生活しておられますけども、実は東京もですね、戦争末期はですね、20万人以上の人たちがですね、防空壕で寝泊まりしてるんですね。ですからなんか本当にこの避難生活という意味でおきましてもですね、あの戦争末期と本当によく似てるというのが今の状況なんです。だから元に戻そうと思ったって絶対無理だし、で、元に戻すっていうことそのものがですね、やっぱりその元気を失わさせることにつながりますから、ここは全く都市計画を変えてしまって、生活の基本的な、まあ、やり方まで変えていかないと難しい状況になったという感じだと思います。ですから、経済という意味で言いました、当面はですね、まあ続いてればありがたいことだということだと思いますね。で、ここまで来ますと、もうとにかく政府もですね、法律は弾力的に運営するでしょうし、お金が足りなきゃお金出すでしょうから、破綻を放置するっていうことはもうないと思いますね。とにかく金を出せるだけ出してですね、救援に回るということだと思いますから、まあその辺の資金上のですね、手当ということに関しては、まあ政府はいくらでもやるんじゃないんでしょうか。それから例えば様々な法律的な手続きありますよね。確定申告から、例えば運転免許証の更新とか、ああいうのもですね、こう被災してしまった場合にはですね、延期ということありますし、特にその関東地方では計画停電なんてありますから、あれがあるだけでもですね、実は全然その手続きなんかうまくいかないことも多いんですね。そんなこともありまして、まあ、これから、法律なんかもですね、もうやっぱりもうこれは実質的に意味を持たない、あるいはその通り運営できないというのもどんどん出てくると思います。やっぱりこういう非常時になりますと、現場が一番強いですね。いろんなところで役所もそうですけども、現場の人たちが、ますますその活躍をしてきているという状況です。ですからこれからその現場がですね、非常にその大事になってきますので、現場が最大限の効果と効率で動けるように、後ろはサポートする、本社はサポートするという形にこれからなっていきますから、まあそういうことにそぐわないですね、コンプライアンスだとか、あるいは法律だとか、あるいは規則だというものはですね、みんな見向きもしなくなると、いうような変化の時になっていくんじゃないかなというふうに思います。ですからあんまり細かいことにとらわれていなくて、とらわれるんではなくて、自分が一体誰のために何をなすべきかということをですね、よく考えて行動していただくということが非常に重要かなと思います。本当に精神的にも非常に大変な時期だと思いますけども、しかしそれでもですね、やっぱりリーダーが前向きに行動しないとですね、何も始まりませんので、まあ、リーダーの皆さんはですね、ぜひ、まあそういう大変な状況であるからこそですね、ここは一つ積極的に行動して、むしろ行動することで不安をですね、消していくというように動いていただくことが大事だと思います。それから政府の様子なんですけども、もうなんか完全にですね、見るに耐えないという状態にもうなっております。東京のこの官邸の中はですね、もう地震直後から官はある種のヒステリー状態になっておりまして、わめき散らすばっかりでございますし、で、枝野はじめみんなですね、役所言葉をそのままその国民にも言うし、あるいは外国にも言うもんですから、お前は一体何を喋ってんだと、ものすごい非難が集まってきておりますし、それからやはりこの現場感覚って全くないんですね。で、東京のあの官邸の中にこもっておりますと、計画停電もありませんしね、のんきなものなんですよ。ですから、こう知らん顔してなんか前に過ごしてる部分もあるようでありまして、もうですから、各方面からね、まあこの政府の信任はですね、地に落ちたという感じですね。これもですから戦争末期の日本政府と同じで、誰からもなんか相手にされなくなってきたと、国民からも見放されという感じですね。だから御用学者やマスコミもそうですね、よくあの放射能レベルのことについてね、喋る御用学者なんかもですね、 世の中専門家たくさんいますからね、何喋ってんだと、どんどん非難が上がってきておりますし、で、マスコミもですね、外国のマスコミと比べて、なんであんたらこんなことしか報道できないのかと、その対比がね、その差の凄まじさが問題になってきておりまして、まあですから、その東京の方の政治は、前から申し上げているように、本当に応仁の乱でございまして、一旦このまま消えていくんじゃないかなと。じゃあ日本はどうなるのかと申しますが、私はあまり心配ないと思います。今回の地震でですね、いわゆる現場の力というのがものすごく強いということがよくわかりました。ですから、現場学がある人が、これはなんか出てくるって感じがします。国においても、地方においても、地域においても、それから各種組織におきましてもですね、現場感覚で何とかしようという人たちがですね、下から湧き上がってくる。こんな感じはあるんですね。本当に今回の大震災というのは大変な不幸なことだった、大変不幸なことだったんですけども、逆にその、そういうだけ不幸なことがあったからこそですね、なんかやっぱり、次の元気を持った人たちが現れてきたということだけは間違いないんじゃないかなと思うんですね。ですから、まあ多少時間はかかるかもしれませんけども、まあそういう次を担う人たちがですね、横に手をつないで、まあいろんな仕事をし、新しい国づくりをしていくということは、これはもう間違いないんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、今回の原発のこの騒動というのはですね、ある種90年代の金融危機によく似てるんですね。政府は本当のことを言わないと、大丈夫だ大丈夫だと言ってる間に大きな金融機関がどんどん潰れ始めて、みんなその癌色を失って逃げ出したというのがですね、あの90年代の金融危機だったと思いますね。今そっくりなんです。まあ原発についてはですね、巨大な破綻はもうあってもらっちゃ困るわけですけども、まあとにかく流れとしては同じでありましてね、なんか本当にその食料品、飲料水から、その基準を超える放射能が見つかったという段階でですね、ある種のその、不信感ももう頂点に達し始めたところがありまして、ですからもはやその国の言うことなんか何も信用できないというその雰囲気は非常に強いものがあります。これはその90年代の金融危機が起きた時とよく似てると思うんですね。まあですから、まあ、ここを境にですね、やはりその、もうどうにもならない、リーダーたちは本当に消えていくんだろうな。だからここから先の再建というのは、まあ行動力とあとちゃんと見識を持った人たちがやっていく、もうそうとしか言いようがない時代にこれはなっていくなというふうに私は思っております。で、同時にですね、これからその地域ということもですね考えたときに、地域のリーダーの力が非常に重要になってくると思います。もうすでにですね、県知事、市長をはじめですね、皆さん大変なご活躍をされておられると思うんですけども、やはり、その、当面の救助、復旧の段階から再建に向かってくるときのですね、そのエネルギーは非常に重要なものになってきます。で、とりあえずこの疎開をなさるっていう方も今多くてですね、それは一つ賢明なことかもしれません。何しろ放射能がいつまた激しく飛び散るかわかりませんしね、もうすでにですね、累積でかなり放射能が、出ちゃってる、浴びちゃってる地域もありますんでね。これいつ終わるか分かりませんから、とりあえず逃げるってのは大変賢明な選択っていう部分もあるんですね。それからやはりこの被災地が津波で現れちゃったところ、あるいは地盤が沈下しちゃったところはですね、どこに再建するのかって話もなりますから、ちょっとこれ長丁場になりますので、まあ皆さん少しね、まとまってどっかに移動して、そこでその作戦を練るということも非常に大事だと思います。ですからここはとにかくですね、地域のリーダーの統率力といいますか、リーダーのその人心掌握力というのはものすごく重要でありますから、まあ企業はもちろん、その地域におきましてもですね、本物の横型のリーダーシップで、人々に強制させなんかさせるんじゃなくて、人々に気持ちを集めてね、行動させるという、そこをできる人たちがですね、やっぱこれから非常に大切になってくるというふうに考えております。で、まあ、今年、まあですね、そうやって、日本で、とりあえず、まあ、いつ原発が収束するかわかりませんけども、原発が収束した段階でですね、まあ、その再建という話にいよいよなっていくわけで、で、目の前の危機が終わればもうすぐに、東電にしろ、日本の政府にしろ、今の人たちは吹き飛んでしまうでしょうから、 まあそこで人が入れ替わって、だから来年に向けてなんか本当にその今年いっぱいでなんか一つ形ができればね、いいかなと思いますし、もうね、さっきのその電力のことのようにですね、足りないものは足りないと。だから方向性を決めて、諦めるものは諦めるしかないという決断をとにかくしなければいけない時だと思うんですよね。まあそういうことが、だから今年いっぱいの課題になるんじゃないかなというふうに思っております。で、それから外国のことなんですけども、なんか、これだけ国内の地震が激しくて、外国のことなんか構ってる暇もなかったという方も多かったんじゃないかと思うんですけども、実はこっちもすごく激しく動いてるんです。まずですね、北アフリカから始まりました、その革命騒ぎですけども、今まず中東が激しく燃えております。動いてます。サウジアラビアの軍隊が、バーレーンというですね、王国に侵入いたしまして、反体制派の国民をですね、銃でぶっ殺しちゃったんですね。で、これはですね、ある種の侵略なんです。で、侵略された側はですね、まあ、少数派の国民ですよね。だいたいシーア派で、イランに本拠を持つシーア派の人たちが多いんですけども、カンカンに起こっております。で、同じようなですね、まあ、ことがですね、これから、さらに、その、中東一帯、アラビア半島広がりそうなんです。シーア派をですね、武力で弾圧しようということですね。で、こうなってくるともうすでにイランはですね、黙ってないぞと言ってまして、イランがアラビア半島に攻撃仕掛けてくるのは、これもう時間の問題だと思うんです。サウジアラビア軍がとにかくですね、バーレンに侵入しちゃったっていうのがですね、もう運の尽きでございまして、こんなことやっちゃったらですね、あとはイランが出てくるのは時間の問題なんですね。それから例えばイエメンはですね、大統領が一人で独裁で威張ってるんですけども、この大統領を支持するはずの軍隊がですね、軍の幹部3人がね、大統領支持しないと言い出しましたし、シリアでもなんか暴動が起きてますし、クウェートでも暴動起きてるし、まあ、アラビア半島全体はですね、もう今火の中に入り始めたという感じです。ですからアラビア半島はですね、ご承知の通りも石油の産出の重要な拠点なんですけども、これから本当に戦争が激しくなりますと、原油の積み出しそのものもですね、難しくなってくるかもしれません。日本ではですね、原子力はダメで、とりあえずは火力に戻るしかないってなんか、その火力の元のですね、の油そのものの供給にも実は大きな不安があるんです。そしてもう一つは北アフリカですね。北アフリカのリビアに、そのフランス、アメリカ、イギリスの軍隊攻撃仕掛けた。これはご存知だと思うんですね。で、実はこれもですね、非常に問題が多くてですね、その、カダフィ率いる政府軍と、まあ反政府勢力の間の戦いがあって、で、カダフィ軍が、その、傭兵は取ってるわけですね。で、カダフィは大量のその金塊をですね、国内に置いて、金をお金代わりに払いながら、武器買ったり傭兵集めたりしてるらしいんですよ。ですから山のように財産を持ってるんですね。で、これ戦争を始めたんですが、まあ、カダフィってのは一代であそこまでのし上がった男ですから、喧嘩は強いんですよね。で、フランス、アメリカ、そして、イギリスはですね、まあ、その、カダフィの、まあ、その、攻勢に慌てふためきまして、で、戦争を始めたんですけども、それも実はそのフランス、アメリカ、イギリスの3者がきっちり合意して、計画して始めた問題は実はなかったんです。フランスがいきなりですね、得意の巡航ミサイルを撃ち込んじゃったんですね。で、そこからなし崩し的に戦いが始まっちゃいまして、で、アメリカもイギリスも引きずり込まれるようにこう戦争始まっちゃったんですよ。しかし始まっちゃったらいいんですけども、なかなかその出口は見えないわけですね。一発でその何かを終わりにするってわけにいかないわけですよ。例えばですね、カダフィを殺しちゃったということになりますと、これ、ね、フセイン大統領を殺しちゃったっていうのと同じですから、これ、また多くのね、カダフィ信者を欧米は敵に回すことになりますよね。反体制派が倒したんじゃなくて、英米が、欧米が倒したってことになると、これ欧米の侵略って話になりますよね。国家元首を殺しちゃったと。これ重大なことなんですね。ですからなかなかできない。でも、攻撃しますから、その間に市民に犠牲者が出てきます。それで市民に犠牲者が出てくると、これもですね、欧米の侵略だと、十字軍だと、いう話になってきて、そしてその、アラブ諸国もですね、最初はその、 カダフィを倒すことに対して賛成だったんですけども、カダフィ政権を武力で倒すことに賛成だったんですけども、市民の犠牲者が出た途端にですね、欧米はけしからんと言い出しちゃって、で、フランス、イギリス、アメリカの間はですね、仲間割れを起こしちゃってですね、なんでこんな事態になったんだと。もうなんかですね、攻める方がですね、最悪の状況なんです。で、一旦弾を仕込んじゃいましたから、もう、カダフィの方はですね、もう戦争は始まったと。これからアフガニスタンの戦争の上にですね、どこまでもその、攻めかけてやるというふうに言ってまして、まあ国内外でのまあ巨大なテロもこれはいよいよ視野に入ってきまして、そしてイランもさっき言ったように動き出すということですから、ああ、本当にですね、みんなの想像を超える事態になっちゃったんですよ。で、リビアというところはですね、原油は非常に良質の原油が大量に出るところで、アフリカで一番その所得水準の高い国なんですね。ですから、ここがその実質的にその原油の積み出しができなくなるっていうことは、世界中にとっても重大な危機だということですね。ですから我々は本当にですね、もうその火力、ね、その原子力だけじゃなくて火力にもいつまで頼れるのかなという今状況になってるんです。ですからここは根本的に速やかにですね、都市計画を組み直して、今の何分の1のエネルギーで運営できるような、その体制に組み替えない限りですね、この重大な危機を克服するということはもうほとんどできないと。いきなりその、まあなんて言いますかね、決断を迫れる事態になったというふうに言ってしまって構わないんじゃないかなと思います。ですから、まあ今後、その、こうなってくると、イスラエルもどっかで暴発するでしょうし、もう中東から北アフリカにかけては、やはりしばらく戦争の時代に入ったというふうに言っていいんじゃないかなと思うんですね。で、東南アジアもですね、ご承知の通り、ものすごい物価が上がってるんです。で、反政府活動なんかも一部でこう始まってますから、実はその中東、北アフリカで始まった革命はですね、中国を含めてアジアまで来るのはこれ時間の問題だと思うんですね。ですから、もうそのグローバリゼーションという言葉はもう過去のものになっておりまして、もう今の時代はですね、みんなそれぞれが自分の国の生き方を自分で決めなければいけない、というその重大な局面に差し掛かったというふうに言っていいと思います。そもそもですね、そのグローバリゼーションなんて言ってこんなふうに賑やかにやっても、ま、やったのはせいぜい20年前からなんですね。それまではまあ各地域ごとにある程度その経済圏限られておりまして、かなり自給率の高い国も多かったと思うんですね。ですからこの20年でですね、ちょっとその行き過ぎた形で経済の組み替えやっちゃったんで、それをなんかその元に戻していかなきゃといけない。ところがリーダーがまだ古いタイプのリーダーなんで、そういう頭の切り替えができないわけですよね。だからその行動ができないというのが今の実態だと思うんですね。ですからやっぱり世界のリーダーもですね、これ交代していかないと、そこで何も新しいものが生まれてこないと。いうのが今の段階だろうと思います。ですからここはですね、相当発想を広げていかないとダメなんです。昨日までやってたことは明日も続けるっていうことがですね、本当にこうやってある日突然できなくなることがあるんですね。だからこそですね、自分は誰のために何ができるのかということを本当に考えないと、これは仕事にならない時なんです。ね、なんかその仕事として何かね、やってますと以上のものを今持っていないと、この南極でですね、前向きに元気に行動する、本当にお客さんの役に立つということは、なかなか難しいんだと思います。誰に何の役に立つかっていうのは、こういう時にもう一回定義し直されるんですよね。今自分が何かの看板掲げておりましてもですね、それがその通り通用するとは限らなくなってくるわけです。そうすると、本当に何をすべきかということを教えてくれるのはお客さんなんですね。お客さんが、まあ、いろいろ困ってる。で、それをですね、いろんな形で助けに行く。その過程の中で、自分たちの新しい仕事の方向性っていうのは気がついたら見えている。そんな風になってんじゃないかなと思うんですね。ですから、やっぱり、こういう時ではありますけども、むしろ積極的に行動して、できることは何でもやってみると。で、後ろを振り返った時に、道がついたものが、次の自分たちの行くべき方向だと。まあ、こんな風に考えて行動することが、何よりも大切な時なんです。ですからこの震災前の自分、震災前のこの仕事、やり方というものに決してこだわることなくですね、その今、これから何ができるんだろうか、 今まで自分が培った実力、人脈の上で何ができるか、それを具体的にお客さんから教えてもらおう、縁ある人たちから教えてもらおう、まあ、こういう発想と行動で乗り切るっていうことがですね、ものすごく私は大切ではないかなと思うんですね。で、阪神大震災の時のことを考えてもですね、まあ、ライフラインの復興と、ある程度の、まあ、インフラの復興のとこまではですね、一応国も、精力的にやるんですが、そこから先、経済全体の復興というのは、もうこれはその国がどうこうするっていうことだけではもう進まなくなるわけですね。やっぱりそこで生活している仕事をしている人たちがですね、あれをやりたい、これをやりたいと、積極的に考えて行動していかない限り、経済の復興ということは、なかなかそれは難しいことなんです。で、阪神大震災の時は、まあ言ってみればその、バブル経済ですよね。昭和の日本のバブル経済があれで完全になんかもう、終止符を打ったというような事件だったというふうに私は記憶してるんです。で、今回の、事件もですね、これはグローバリゼーションの時代ですね。グローバリゼーションの時代、原子力を含めた、ものすごいその、言ってみれば不安定性の高い時代の経済が終わりになったんだということの、まあ、やっぱり区切りの事件だったと思うんです。ですから、その先はですね、自分たちで考えていかなければいけないわけですから、むしろ冷静にですね、その時代の変化というふうに物事を捉えていただきたいと思うんですね。決して世の中は終わりになっているわけでもありませんし、で、原発の、まあ、あれぐらいの事故でですね、日本がなくなるということは全くそれはありませんので、ですから、まあもう原発はこれで使えなくなるでしょうけれども、まあしかしあの事故は収束するでしょうから、まあそこから先の日本の再建ということを考えればですね、むしろ今まで実現できなかった理想をですね、実現するんだというふうに考えると、これはある意味でのチャンスにもなってくるんですね。変化に対して建設的であるということは、こういう辛い時には本当に、これは辛いことなんですけども、でもそうやって、元気を出して、変化に対して建設的に行動した結果としてですね、振り返ると、ああ、新しい道と新しい時代ができてたと、こんな風になってくるんじゃないかなというふうに思うんです。まあ今回の日本のその地震後の対応につきましては世界の人たちも本当になんか、称賛しております。これはかけれなしだと思いますね。やはり自分の国でこんなに整然とですね、いろんな、救援だとか支援だとか復旧ができたんだろうかと、つくづくと皆さんはもう考えてるっていうのが今の状況じゃないでしょうか。なにせ、インターネットが非常に普及しておりますのでね、政府や新聞の発表以上にですね、生の情報がどんどんこう、世界中に行き来するわけですね。まあそういう大きなその情報の流れの中でね、ああ、これは日本はそういう国だなと、舌巻いた人たちも世界中に今たくさんいるようですから、まあ本当の意味で日本の時代がこれから始まるんじゃないんでしょうかね。結局その、今回ね、その原子力がこれでアウトになりますよね。でも原子力って本当に危ないんですよね。最初から危なくて、で、こんなんやって大丈夫なのかなとみんなどっかで思ってたわけですよ。それはある種の洗脳で大丈夫だと思わせてここまで来たんですけども、まあ原子力が日本のエネルギー政策の中心になってくるのは1980年代からですね。80年代から原子力が中心になってきて、この非常に危険なものを動かしながら、ものすごくたくさんのエネルギーを取り出して利用してたんだけども、まあついに破綻したというわけでしょ。同じことが実は金融のデリバティブズでも起きたわけですね。金融のデリバティブズもですね、あれがその本格的に普及していくのが1980年代以降なんです。あれも最初から危ないんですよ。最初からものすごく危うい理論の上に作ってありまして、ですからその、まあ、1987年のブラックマンデー以降ですね、何度もですね、破綻騒ぎをやって、それでも懲りることなくですね、あのもやってましたから、2007年のサブプライム普及でついにとどめ刺されたわけですね。もうあれで破綻なんですよ。ですから2008年のリーマンショックっていうのは2007年の大破綻の影響の一つなんですね。だから本当にこの不思議なことといえば不思議なことなんですけども、金融における非常に不安定なシステム、それからエネルギーにおける非常に不安定なシステム、それがこの過去30年間に拡大したんですが、両方とも両方同時にですね、ここで行き詰まっちゃったんですね。 なんかこれは本当に天のシナリオとしか言いようがなくて、要するにもっとステーブルにやりなさいってことですね。安定的にやりなさいと。健康と持続可能性を考えて、そんなに急ぐことなくですね、もっとしっかり足元からですね、世の中を運営していきなさいよというですね、やっぱそれは明確な天の意思だと思いますよ。そうなってくると日本は非常に強い国なんですね。反対にその外国の、まあ、新興国がですね、急速に追いついたというのは、まあ、激しい金融と、激しいこのエネルギーですよね。原子力を中心とする。この力でここまで来たわけですよ。エレクトロニクスって言いますが、あれ電気がなく動かないですから、エレクトロニクスの拡大イコール原発の拡大なんですよね。地球温暖化の救世主は原発だなんてことをね、こう今まで、ついこの間まで言ってた人たちがたくさんいたわけですから、まあそうやってとにかく無限の電気と無限の金融で、この30年間ぐらい、まあ25年ぐらいかな、新興国の発展というのがあったんですが、もうそれを基礎が実は失われてしまったわけですよ。金融も破綻するわですね、原発も破綻するわでね。ですから、新興国もですね、実はもう一回原点に帰って自分の国の立て直しをね、しなければならないんです。一体自分の国はどういう国なんだろう。自分の国の本当の強みって何なんだろう。何をすれば安定的に自分たちは飯を食えるのか。これ今こそですね、本当にちゃんと考えなきゃいけないというですね、そういう時に来てるんですね。で、ちょうど今年が2011年ですね。で、人口が世界中で69億人いる。あと40年経ちますと2050年で、その時には大体世界の人口が100億人。あ、ごめんなさい。ちょうど花粉で喉がやられちゃってるんですけども。2050年に100億人ぐらいなって言われてますね。そうするともう原子力もダメだし、金融マートですから、今のシステムでは、あと30億人ですね。30億人の人口を40年間増え続けるってことは不可能なんですよ。同時にこの新興国もですね、今までと同じペースで、これを発展させるってことは不可能なんですね。従いまして、これから我々はですね、今までとは全く違う世の中に突入していくと思います。20世紀もそうだったんですね。1900年代って20世紀ですよね。20世紀もその始まった直後はほとんど変化はなかったんです。しかし20世紀が始まってちょうど10年目、まさに今からちょうど100年前の今年、1911年から20世紀本格的に動き始めるんです。辛亥革命という革命が中国で始まりましてね。まあこれが王政を打倒することになりまして、で、その後、地球はですね、第一次第二次世界大戦、ソビエトの誕生、中国の誕生、そして原爆の投下、朝鮮戦争とですね、激しく変わりまして、ちょうど1911年から40年経った1951年にはですね、まあ、北朝鮮もできましてね、今までとは、この40年間で、19世紀とは全く違う世界が生まれていたんですね。ですから1911年の世界と、それから40年経った1951年の世界っていうのは、全然違う世の中だったんです。同じことがおそらく今あるんだと思うんですね。今我々がこう見ている、今のこの世の中と、今から40年経った時の国内外の姿っていうのは、おそらく全然違うと思うんですね。で、やはり、よほど我々はまともになっていかないと、もうこっから先暮らしていけないはずなんですね。やりたい放題ってことはもはやできなくなる。相当発想においても行動においてもレベルの高いことやっていかないと、本当の意味での、その、社会貢献と言いますかね、世のため人のためと申しますか、売ってよし買ってよし、世間よしの三方よしと言いますか、そういう発想で仕事をしていかないと、あるいはその生活していかないと、誰からも受け入れてくれないような、そんな時代にもうなってしまってるんじゃないかなという感じがするんですね。今回のこの地震の様子なんか見てもですね、地震後の避難とかですね、様々な対処は自治体ごとですよね。あるいはその隣同士助け合ってということになっていきますよね。ですからこの助け合う仲間がいない人たちというのは非常に大変なことになってくるわけですね。やはり人というのはですね、まあ、便利な時であればね、まあ、お金を使ってですね、あとはまあ政府に頼りながらやりたい放題やっても生きていけるんですけども、 まあそのお金の力も政府の力も弱まってきたとき、あるいはこの地震のような非常時にはですね、もうそういうものは通用しないわけですね。やはりいい仲間を持っていないとですね、ものすごく大変なことになるっていうことがですね、もう今回の地震なんかでもよく分かったんじゃないかと思うんです。だから逆に言うと、これから先はですね、本当にまともな人でないと無理なんですね。まともな企業でないと無理。やっぱりその視野を広く持ってね、自分のためという前にですね、世の中の役に立つと、世の中の役に立つから自分も今生きられるんだという、こういう発想と行動が本気でできないとですね、ちょっとここは乗り越えられないんじゃないかなと思うんです。非常に大きな、まあハードルと申しますかね、断層がですね、今我々の目の前に広がってるんだと、まあ、そんな風にお考えいただければいいんじゃないかと思うんですね。非常に大変な、地震になりまして、依然として多くの方々がですね、本当大変な目に遭っておられますし、さらにこれからしばらくもまだまだ大変な目が、大変なことになると思うんですけども、ぜひですね、リーダーの方たちにお分かりいただきたいと思うのは、問題は、その、こっから先、どこに我々行けばいいかということを、早くやっぱりイメージとして固めて、そっちに向かって行動していただきたいということなんです。なんとなく、その、ま、復旧するところまではですね、国やボランティアさんたちの力で、ある程度はできるんですけども、その、なんとなく復旧した後、本格的にどうやって再建するのかってことは、これはもう地元の人たち、企業も地域もですね、住民たちも、そういう人たちが、地元の人たちが本気で考えて行動しないと、それはできないことなんですね。ですから、やはりその、ここでおいて、リーダーの果たすべき役割は、ものすごく大事だと思います。で、企業におきましてもね、先ほどから申し上げておりますように、その困ったらお客さんに聞けというのはまさに今のような時なんです。自分が何の役に立つのかということをお客さんに教えてもらわなければわからない時なんですね。ですから、とにかくですね、大変な時であればあるほどですね、よくお客さんとコンタクトしていただいて、自分に何ができるのかと、細かいことではなくて大きなところでね、自分たちのその生きる道をですね、お客さんから教えてもらって探してもらうっていうことをぜひやっていただきたいと思います。ですから、その、困難な中にもですね、まあそうやって新しいその行動をしていくことでね、気がついたらその復興ができていたというふうになっていきますので、何かを待っているんではなくてね、自分から積極的に行動するってことでですね、やっていただきたいというふうに思いますね。まあ、本当に地震で多くの方が犠牲になったわけですけども、その犠牲になった方々のためにもですね、ここはやっぱり日本の時代として素晴らしい日本をね、復興し、また新しい東北の姿をですね、みんなに見ていただかなければいけませんので、まあ、その先頭に立たなきゃいけないのがですね、今を生きるリーダーたちですから、ぜひここはですね、元気を出して前向きに行動していただきたいと思います。今回ちょっと新幹線が不通で仙台に行かれませんでしたので、まあこうやって録音で皆様に声をお届けさせていただいたわけでありますけども、また今度お目にかかりますことをぜひ楽しみにさせていただきたいと思います。どうぞ皆さん、ご不便だと思いますけども、お元気にお過ごしください。では今日はこれで終わりにさせていただきます。